はい、こんにちは。阿佐ヶ谷姉妹、姉のエリコです。
妹の美穂です。
はい、今日は9月21日月曜日、大竹誠さんは祝日のためお休みということで、阿佐ヶ谷姉妹がメインパーソナリティを務めます。大竹さん、聞いてらっしゃるかしら。
聞いてますか。
さあ、そしてもちろんこの方も一緒です。
大竹秀明です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
そして月曜日ですから、
はい、
船越さんです。
ちょっとずれましたね。
すみません、
ちょっと打ち合わせました。
迷いました。
ごめんなさい、
迷いちゃった。ごめんなさい、
何も言ってなかったから。だから聞くと何とも言ってなかった。もう不安でね、早速もう頑張れるやさんに来ていただいて、
助けていただ
きました。今日はほら、大竹さんのテストでいくと、今日はほら気温が 24.1 度、
はいはい、
で
何度、
湿度が 62% で、ちょっと雲、薄曇りですね。
薄曇りですかね。でも気温とか湿度はまあまあ快適だって言っていいんじゃないですかね。
涼し
いです
ね。まあ、ちょうどあのご家族で過ごされるにはいい感じのね、
お陽気ですけども。やっぱり混んでたからどっか行くんじゃないですかね、皆さんね。
4連休の後半戦っていうことですよね。
天気もちょうどいいしね。ね、
天気もちょうどいいわ、言ったのよ。
言いました。
言ってた。さっき私が温度 24.1 って読み上げた後に24度だって言ってるよね。
忘れちゃうの。だから
ちょっとタイムラグあるかと思っちゃうから、
人が言ったことは自分のことだと思っちゃうようになっちゃった。
どういう哲学してるのよ。本当に
忘れちゃうのよね。
まあまあ、今日は本当にもうね、2時間半、はい、私たちと、まあ、頑張れるやさんね、ちょっと途中まで、
はい、1時50分までですかね。は
い、なんとかもう早くまでいていただけないかしら。
もうちょっと待っていただいた方がいいか
も。4人でやりたいところですよね。
4人で、なんで4人で、
4人って誰ですか。
一応仲間に入れてくださいよ。
数も数えられなくなっちゃ
う。太田さんはもう太田さんで必ずいていらして。そうなんですよ、もうね。
今日敬老の日ということで、まあ、大竹誠さんお休みということ。
そういうことですか。
そういうっていうか、祝日はもう基本的に今お休みいただいてるんですか。
乗り込んできますよ。
ジャスト敬老の日です。
確かにね、
大竹さんの日なんですね。
大竹さんの日。
もうすごい、あの女の人の4人に1人がもう70歳以上ですってよ。高齢社会。
は
い、だからこの今スタジオに4人いますけど、はい、平均的に言うと誰かが1人70歳以上。
ほら誰が慶応代表だ。こら一番年上がね、一番最初にやっぱ唇を切らないと。いや、もう本当にもうちょっと前まで、あの私たち、うんうん、アラフォーって言ってたんですけど、
はいはい、
もうこの前のドラマ、なんだっけ、あの番組、テレビの番組で初めてアラフィフって言われて、
うう
っても、ひっくり返っちゃったのよね、ちょっとね。
もうフィフの方に足一本突っ込みました。ま
あ、気づかれないようにはしてましたけども、かなり前からアラフィフには入ってたんですけど、死者哺乳でもうね、あれですから、
もうね、フィフの方に入って
きたんですか。私たちはフィフスなんです。フィフス。
そうか。え、そういう意味では私57なんで、もうアラカンですよ。還暦近いですからね、もう。
あら、若い。
若いですね、若い。
そんなに単発にして来られます。
髪の毛のバッサリ
さっぱりされてます。
さっぱりされてます。
見えないですね。ルパンみたいな、
お土産がいいですね、また
ね。さっぱりしてい
いですね。
はい、
そう、ルパンとね、アラフィフでやってますけれども、
はい、でも頑張れるやの2人だって気がつくと、
アラサーですね。
アラサーですか。
サーです。私はもう今年30になるので。
サーです。30、
もうじゃ27
になりました。
その年差があるんですもんね。
そうなんですよ。
それがね、仲良くやって、お若いしね永遠と いつカットかかるんだみたいな感じでだらだらと話を続けてますけれども、
まあ、4連休の今日3日目ですけど、はいはい、だいぶなんかあの人出が戻ってきてるって感じなんですかね、観光地とか街中はね。どうなんだろう。
あ、なんかね、新聞見たらこう浅草の浅草寺とかもかなり混んでるって書いてありましたけど ね、観光に。
そうだから、やっぱりあの、うん、なんか GoTo がね、東京の方からの行き来も解禁になるということで、うん、そしたらやっぱりもうすごいことになってるんですってね、予約も。
もう早速予約しまくりかしら。
本当に、大騒ぎですって、もうサーバーダウン、
大変ですって。だって今しか安くならないんだもの。
日本さんは安くならないものって言葉が似合うね。
今だけだってホテル安くならないでしょ。だってそんなね、
そうなのよ、割引用意されてる予算使い切っちゃったらもうそこで
コ
ーストラベル終わりだから、やっぱ早め早めの方が使いたいっていう人にとっては有利っていうか、
だからこっそり美穂さんなんかなんかお宿の予約サイトみたいの見てニヤニヤして、あれ行きはしませんですけどねみたいなこと言って、行きもしないんだったら見なきゃいいのに、なんだかやたらと見て
るぐらい安くなってるか見たくて。
そうなんですね。行けるとしたらどこ行きたいですか、美穂さんは。
あ、どうしましょうかね、どうしようかな。なんかね、京都のあたりとかもね行きたいしね、うん、お寺が好きなもんですから、
ね、あ、お寺好きな
んですか。お寺巡りが好きなんです。
お一人で行かれるんですか。
一人かしらね。
皆さん、ラジオのマイクで拾えるか拾えないかの声出すのやめてくださいちょっと本当に。
あ、ね、ね、でも母もちょっとなんか温泉とかも行きたいななんてのは言ってましたんで、
お母様、本
当に ねどこかちょっとね、
そうね、
ちょっとね、
ご一緒できたらいいけど、
安全そうなところというか、
安全そうな、
ね、なんか、
う
ん、
皆さん本当対策はねしっかりされてるけど、
対策してこういけたら、ね、いいですけどね。
まあ、4連休全然関係なくお仕事お仕事ですか。頑張れるやん、
お仕事ですね。でも土曜日は神奈川県の方で、うん、パチチャレルーヤっていうパチンコの
冠番組、
はい、
ちゃんとパチンコって言って
パチンコでした。
いやいや、よかった、直さなくて今ちゃんと入れてましたから。
むしろそっちがね、
はい、で1時間いつもなら車で1時間で行けるところがもう渋滞で、
あ、やっぱり
3時間半かかったんですよ。全然動かない、車が
全く動かないんですよ。
で観光にみんな動いてらっしゃるってことですか。
そうなんです。
だからやっぱ午前、うん、今までは朝午前中に着いて、うん、まあ、午前中打って、で、はい、で午後からも打つんですよ、日本撮り打ってってんですけども、
撮ってじゃなくて
打ってって言うんですけども、もうその日はやっぱ午後に着いちゃうんで、でなんか私たちのね今までのジンクスで、はい、あの午前中は出るんですよ。結構午前中は出しやす、私はすごい午前中出るタイプ、午後から全然出ないんですけど、でもやっぱ午後に着いちゃったから、はい、もう全然出ないんですよね。
それ本当にジンクス通り
になっちゃう。ちゃんと午後からは出ない。出ないんですよ。
午後から出ない。
そう、午後から絶対出ないんです。
じゃあね、大変。日本とも
日本ともまあ。
あらららららららら。
まあそれお楽しみ。YouTube チャンネル見ていただいて。
YouTube チャンネルでやってる。
そうなんです。電波じゃないんです。YouTube チャンネル。
じゃあ今日渋滞してる車の中で聞いてくださってる方もね、いらっしゃるかと思います。
そうです。
もう今日あの、ね、タクシーに乗せていただいてきたんですけど、ええ、運転手さんも頑張ってくださいねって言ってくれて、あ、降りる時に気づいてくださって ね、
気づいてくださって、
うん、朝が早し、ね、降りるまでは全然気づかなくて、普通のおばさんだと思って、降りる時にね、
あ、頑張ってくださいって
言ってくれました。レシートみたいな渡していただいた時に気づいてくれたのね、はい、
そうでした。
それ顔がその背中だったから見えなくて途中まで気づかなかったっていう感じなんですか。
どうなんでしょうね、
気づいてたんじゃないですか、あえてこう気遣いで、
あ、気遣いで、
最後
気づかないことしてくれた。その鬼は随分のけぞってましたよ。
急に
気づいた瞬間、
危ないと思ってブレーキ踏んどいていただいてよかったと思ってももしやってた気がしてから、
それはすごいですね。
それがもし気遣いだったら相当もう盟友だと。
でも私たち一回寝てる時にパシャパシャって聞こえて、パッて見たらその赤信号で止まってる時に勝手に写真撮られてたんですよ、
タクシーの方が。
でそういう時ってやっぱびっくりするから、とっさに撮ってましたとか言えなくて、でもやっぱちょっともやもやするじゃないですか。
ますよね、勝手に撮られたんですよね。
勝手に撮られましたから、でどうにかこの気持ち伝えたいと思って、あのタクシーってなんかこうクレームを書くカードみたいな、はい
は
い、
カードありますね、お客様カードみたいなね、はい、
それをこうちょっと覗きながら
見てる、
これが今回のクレームカード見てるよって、ちょっとこう
アピール
でチラチラこの、うん、なんていうんですか、あの鏡からおじさんもすごいなんか焦った顔でこっち見てあ、気づいてると思って、そしたらやばいと思ったのか、次の信号の時に、あの、あなたたち撮ってませんから、後ろの車撮っただけですからって言ってきたの。
あら、熱いわけですね。
そういう時どう うします、私言えなくてもう腹立つんですけど、やっぱどこまで出るんですけど、
ちょっと言いづらいですよね、
それは腹立つのよね、う
ん、正式にクレーム入れますよ、うん、画像をあの消去してくださいって言うしかない
な、いやだから私初めてあのカードみっちり書きました、
あそれはね、
それはね、すごい出しました、無事をバレちゃうんですよ、自分の住所も全部書かない
といけない、
そういう犠牲にしてでも全部書いてました、
すごいでも偉い、その勇気が偉いわね、
私に言ってもポストまでちょっと遠いんですよ家から、うんうんうん、で結構デブ症なんですけど、はい、ちゃんとポストまで歩いて珍しくあお出かけしてました、
それはもうねやっぱりそれぐらいやっぱり思いがもうね、
確かにタクシーの運転手さんってあの、うんうん、ちょっと失礼な人というか、私もその、うんうん、間違われたじゃないですけど、その、うん、バレてる2人でこう乗った時に、うんうん、そのお会計する時に、はい、なんかちょっとバレてるかなっていう感じだったんですよ、はい、なんかチラチラこっち見てくる感じというか、うんうん、でお会計した時に、うん、今日は試合ですかって言われたんですよ、プロレスラーと間違われたんですよどういうことと思って、いかんてんの今日はどっかで試合ですかって言われたんですよ、
ジャージだから、
ジャージだったんで、
ジャージ着てるから、
そうそれでもその格好だけでプロレスラーって判断する人います？
ドライバージョーク、
ドライバードライバージョーク
盛り上げようとして、
ね、きついですよ、
そそうです、ね、
男だったらまだいいですけど、
頑張れるやさんと思ってるけどジョークで、
いやそういう言い方でしょ、だって多分だって、
いやでも本当にちょっとガチの
ガチの
感じ、
今日試合ですか、
試合ですか、
ほとんど言ってますよ、
めっちゃでまた、それはま
たもちろんね、いい運転手さんの方がほとんどですけど、たまにねびっくりするような運転手さんも中にはいらっしゃいますけどね、私なんかあの顔バレしてないと思ってずっとあのタクシーって油断するじゃないですか、だからあの居心地いいから、ただ会社の悪口とかタレントさんの悪口とかわーって仲間と言って降り際にいつも聞いてますよって、やっちまったななんてことはたまにありますよね、
いや
いや聞かれてますよね、やっぱりなんかこそこそ喋ってても、ね、
なんかそう時々だから声で分かりますよって言われる方いらっしゃるんですよ、
それラジオ聞いてくださって
るのマスクしてても声で分かりますよって、だから太田さんなんか本当に、
ね、まあ、私もかっこいいです
よ、声でやっぱりね、
太田さん
だから悪口とか愚痴とかもすごい滑舌よくおっしゃってましたバッキバキにね、聞きやすく
ラジオ聞いてるみたいな感じですけどね、
そこ分かりやすくしてどうすんだってちょっとメールご紹介しましょうか、愛知県長久手市にお住まいの35歳の女性の方、マージョさん、
はい、
えりこさん、みほさん、こんにちは、
こんにちは、
いつも愛知からラジコのタイムフリーで拝聴していますが、今日はリアルタイムで聞けるのがとても嬉しいです、阿佐ヶ谷姉妹ののほほん二人暮らしを先日書店で気になって購入し、はい、気づけば喫茶店で夢中になって読んでいました、お二人の小説も心の隅をくすぐるようなとても素敵なお話でした、そして阿佐ヶ谷の中華料理屋さん長陽のお話は何度も何度も読み、えりこさんの優しい文面に毎回涙しています、この秋は西荻窪に住む友人を誘って長陽に聖地巡礼したいなと思っております、初週に素敵な一冊と出会いました、ありがとうございます、これからもお二人のご活躍を楽しみにしております、
ありがとうございます、ごめんなさい、ちょっとね頑張れる屋さんの前でちょっとすいません本当に、阿佐ヶ谷姉妹、阿佐ヶ谷姉妹って
言われたことによって気になっちゃうんですよ、
そう気にしてはなかった
気にして言われたら気になっちゃいますか、
そういうこと言われればね結構ね、
阿佐ヶ谷姉妹ののほほん二人暮らしっていうのは以前、はい、あの単行本で出ていたものが、はい、幻冬舎文庫文庫化されて、はい、このダビ出版されたと、
あ、はい、そうなんです、じわじわじわじわとこう用心しーしーこう増刷を続けて、うんうんうん、今のところ11冊
何に怯えな
くて結構幻冬舎さんの社長さんも結構イケイケどんどんの方なんですけど、こちらの方に関してはじわじわじわじわ用心しーしーやって、今11冊まで出てまして、で今日ちょっとですねお持ちしたんですよ、もともとはあのピンクの私たち のカラーに、はい、あの寄せたあの表紙のカバーにしていただいてたんですけど、文庫も今年の4月か急にどうかビリッと
なんかマジックテープが取れた音がしましたよ、マジックテープが取れた音が、
ちょっと聴感が苦しかった、
首周りの聴感が、
あのマジックテープちょっと
急にお話してる最中にビリって聞こえるんだからマイクは、
こんなに聞こえないと思った
ら
首が苦しくなっちゃった、ちょっと熱くなってきちゃった、
2人の本ですから皆さん、でそれであの今年の多分 5月か6月以降ですかね、に、私たちのちょっとお写真を自宅で撮ったものを、はい、中央線限定スペシャルカバーということで、うんうん、中央線沿線の本屋さんでだけちょっと、出回らさせてもらったんですよね。
は
い、で、そしたらなんか結構そのお客、ありがたいことにその変わった方がって言ったらあれですけど、ちょっとそういう中央線だけじゃなくて、手に入れることできないかって聞いてくださる方もいらしたみたいで、うんうん、で、この夏から順次、こう、全国版として、その、スペシャルカバーもついたものを、全国書店にもちょっと配っていただくようになったんですけれども、うん、はい。
はい、これ私も間違えて全部読んでしまったんです。
間違えなきゃないわよ。間違えて読まないでちょうだい。
レベルも高いし、文章力お二人ともすごいあって、しかもエッセイをこう書いていて、阿佐ヶ谷姉妹に起きた出来事を二人の別々の視点から書くみたいな面白いのがあって、
交換日記みたいなね。
で、それぞれ小説も一編ずつ書いてて、
小説
書くんだ。すごいレベル高くて面白いんですよ。個性が出てて、
エッセイのネタが尽きちゃって、もうそう。もうそれも書いたんですけど、エッセイが書けないスランプで40過ぎのおばさんが号泣して、
書きたくなくてね、
もう書けなくて書きたくなくて
書けなくなって、
それで、まあ、そんなこともあって、ね、まあ、その小説の方にちょっとねスイッチさせていただいたら、美穂さんの小説も意外と評判が、
ちょっとファンタジーっぽいね、ラストシーンが謎を呼ぶみたいな感じで、
やっぱりもうその本の中でも散々美穂さんやばいやばいって書いてたんですけど、エッセイもやばければ小説もやばいっていうことでね、
こんなにやばい人だって本読むまで分かんないですよ。相当やばいですよ。
だいたいお姉さんの文句ばっかり書いてある。
え、誰の
お姉さんの文句ばっかり
が、仲が悪いのかなって思わせるぐらいギクシャクした関係性もセキララに書かれていて、
そうですか、
ね、お互いへのクレームみたいなの
が、仲がいいんですけど、バンバン仲がいいんですけど、太田さんじゃないですけどね、ちょっとタクシーの中みたいに、エッセイの中だと悪口ばっかり言っちゃって
見たいな、
面白いな、
見たいな、
今日この後でまた改めてご紹介しますけども、はい、3名様にプレゼントしてくださるということで、
ご
寄せいただいた方の中で抽選でと、はい、それからさっきマージュさんのメールご紹介しました、はい、今日メールファックス、はい、ご紹介した方にはもれなくお風呂のまこちゃん、風呂場のまこちゃんを差し上げますので、今日メールファックスぜひお寄せいただきたいと思います、はいはい、で今日は祝日ということで特別企画をお送りするんですが、はい、題して阿佐ヶ谷姉妹のあの時は本当にごめんなさい、うん、まあ、ラジオ機の方も含めてどなたにでもあの時は本当にごめんなさいって思うような体験失敗当然ありますよね、
はい、
それをこう思いつくままバンバンメールファックスで送っていただいて番組でご紹介していこうと、
はい、
で今日はごめんなさいをテーマにしたごめんなさいソングを阿佐ヶ谷姉妹の選曲でお届けしようということで、
はいはい、
じゃあまずは一曲阿佐ヶ谷姉妹姉の渡辺恵理子さんに選んでいただくんですが、はい、これは誰の何という曲なんですか、
はい、高橋真理子さんのごめんねという曲になるんですけれども、もう本当に昔から私はちょっとカサスっていうね、火曜サスペンス劇場っていうものが好きで、
カサスっていう
略してカサスっていうんですけど、
聞いたことないです。
カサスって本当に略すんですか。
カサスってそうなんです、
ね、してましたね、
はい、土曜ワイド劇場っていうのも別のところであって、ドワイって言ってた、
ドワイ、
それは言ってなかったかもしれないですけど、
聞いたこと
あんまり聞いたことないです。でそのカサスのな、うん、エンディングに流れる曲がみんな本当にいい曲ばかり でその中の一曲でもあった曲なんですね。で、まあ、タイトル自体もごめんねって入ってるんですけど、もう当時私は10代の頃だったんですけど、うんうん、この曲を聴いてなんかこう、あ、大人になったらこういう、切ない、こう、恋模様とか、なんかこう男女関係みたいのがあるんじゃないかしらと思って聴いてた曲です。まずはお聴きいただいてよろしいでしょうか。高橋真理子さんでごめんね。
高橋真理子ごめんね聞いていただいてますけれども、はい、うん、はい、高橋真理子さんは、はい、まあ、ちょっとツアー延期になりましたけど、はい、来年のツアーでも引退されるっていうことで ね
まだまだ本当につやのあるいいお声なんですけども ね、いやだからもうごめんねだけじゃなくてどの歌も好きなんですけれども、うん、For You っていう名曲もありまして、そちらもねちょっとごめんなさいっていうような歌だったりするんですけど、あなたが欲しいっていう、はい、ね、わがままばかりでごめんなさいねっていう歌があるんですけど、でもそっちよりごめんねこっちの方かなと思って、でこの曲の中にその、うんうん、悪ふざけで他の人に身を任せた夜に一晩中待ち続けてたあなたの姿目に浮かぶっていうのがあって、 いや悪ふざけで他の人に身を任せられるってすごいなと思って、うん、やっぱそういうぐらいいい女っていうか、うん、なんか大人のこう恋模様みたいなのってちょっと私も大きくなったらあるのかなと思って、
ね、大きくなったら
大きくなっても
最近思ってたことも全然
大きくなったらあるのかなって思ったけど全然大きくなっても悪ふざけはすごいしてるんですけど悪ふざけはしてるけど全然身を任せらんないしそれを一晩中待っててくださるなんかいい方もいらっしゃらなくて本当にね大人になるって切ないなってちょっとい
やでも人生何がこれから起きるかわからないから
ね、
えりこさんにも美穂さんにも
そうですよ
よっちゃんにも、まあ、ひるさんにも何が起きるかわかんないですよ、
ね、でも今のとこうちに泊まりに来たのは本当にあのタブレットじゅんさんだけです
からじゅんさん泊まりに来たんですか
一晩だけ泊まってたんですよ
酔っ払っちゃってねもう、はい、動けなくなっちゃった、ね
これあのご主人ヘンリー広瀬さんっていう方があの音楽プロデューサーで、はい、そのコンサートもずっと一緒にあの動いてらっしゃるんですけど、ね、こういう歌をこう奥さんがそういう歌を歌うのをどういう気持ちでね
同業者っていうのもまたかね
素敵ですね、
はい、
それも、
今日の1曲目は高橋真理子ごめんねお届けいたしました、うん、はい、はい、そんな感じで、ね、阿佐ヶ谷姉妹の2人と、はい今日はお届けしてまいります、はい、それでは大竹誠さんの代わりですので、はい、いつものコールを
はいではちょっとごめんなさいね、はい、もう頑張れるさん美穂さん私もちょっと僭越ながらいいごめん
なさいやってはそう合わないから2人で言うとちょっと、
ね、本当
いい
じゃあ言っちゃうわよごめんなさい、うん、それでは今日も始めましょう